特集、あなたの知らない学校の世界。このページ全体に教室の風景が描かれており、中央に黒板、その上に3時を示す時計があります。一日の大半を学校で過ごす子どもたちが、どのような授業を受けて、どんな活動をしているのか、学校生活について気になったことはありませんか？学校は学習だけではなく、子どもたちの心や体を育むという大きな役割を担っています。今回の特集では、小学校、中学校の一日を通して、学校が目指す子どもたちの姿や、時代の流れに合わせた学校の取り組みを紹介します。きっと、今日の家庭は、学校の話題で盛り上がりますよ。その1、つつじが丘小学校の一コマ。市内で一番新しい小学校を訪問し、登校から授業の様子まで、小学校の一例として紹介していきます。今日は私が学校を案内します。と、つつじが丘小学校中村美希也校長先生。7時30分、登校。地域の方とコミュニケーションを取ろう。入学した頃は声が小さく、自分から挨拶ができなかった子どもたちも、しばらくすると大きな声で挨拶ができるようになります。挨拶をきっかけに、地域の方などと短い会話も楽しんでいます。8時、委員会活動。自分の役割に責任を持とう。生活委員会が行う朝の挨拶運動では、子どもたちだけで門の施錠まで行い、放送委員会は一日の予定を校内にいる児童に伝えています。5年生、6年生は委員会活動を通じて自分の仕事への責任感を育みます。と校長先生。8時20分、朝の活動。自分から意見を言おう。1限目の前に、クラス内で一つのテーマに沿って話し合います。身近な話題を選ぶことで、挙手がしやすい雰囲気になるほか、正解がないため、活発な意見が飛び交います。また、歌や読書の時間など、毎日内容が変わります。10時45分、英会話。英語で会話しよう。5年生、6年生の英会話は、ALT、外国人英語指導員とコミュニケーションを中心に英語を学びます。ゲームなどを通して英語を学ぶことができるので、苦手意識のある子も自然に英語に親しめます。英語は失敗を恐れず話すことが大事です。と、ALT カトリーナ・コロンさん。再来年度から5年生、6年生の英会話が国語や算数と同じように教科になるんですよ。と、校長先生。13時30分、昼放課。午後からに向けてリフレッシュしよう。友達や先生と運動場で走り回る子供や大縄跳びで遊ぶ子供など様々。外遊びだけでなく、室内で先生との会話を楽しむ子供もいます。校長先生のお話です。自信を持って学んだことを活かせる子供に、学校は学びを一番大切にしています。これはどの学校でも昔から変わらないことです。学びの中には、勉強はもちろん、何をしたら相手が嫌な思いをしないかといった友達との遊び方や関わり方などの、授業だけでは得られない社会性を身につける学びも入っています。様々な学びから生まれた疑問やその答えを、 子どもたちが自ら探すことで学びの意識が高まり、子どもたちの自信にもつながります。本校ではその学んだことが活かせるような学校づくりを目指しています。そして子どもたちの夢を応援していきます。その2、給食の世界。毎日子どもたちが食べている学校給食がどんな思いで作られ、子どもたちのもとへ運ばれているのかを紹介します。安全・安心で栄養バランスのとれた給食。子どもたちが毎日元気で生き生きとした生活をするためには、栄養バランスのとれた食事を一日3回きちんと摂ることが大切です。そのため、学校給食では安全を第一に考えるとともに、健康維持はもちろん、健やかに成長できるよう子どもたちに合わせて、栄養や量などを配慮した給食を作ります。給食も一つの教材。学校給食は栄養教諭を中心に子どもや保護者の意見を取り入れて栄養バランス、食材、食文化などを考えて献立を作成しています。近年では食物アレルギーがある子が増えてきているため、卵を除いた給食や献立表に使用する食材の詳細を記載するなど、より安心して給食を食べてもらえるようにしています。また、豊橋産の食材や旬の野菜を取り入れることで、豊橋の農業や農産物の取れる季節を学べるなど、給食自体が一つの教材となっています。秦中学校栄養教諭夏目純子さんのお話です。食の大切さを伝えたい。近年、食生活の多様化が進み、食事は体を作るもとになるという考え方が薄れつつあります。学校では、栄養教諭を中心に、小学3年生を対象に、全小学校で食の指導を行い、食の大切さや食べ物が、健康に生きていくための基礎となることを伝えています。毎日きちんと朝ごはんを食べることなど、家庭でも一緒に食の大切さを子どもたちに伝えていきましょう。また、子どもの食べ物についての悩みや困っていることがあればご相談ください。栄養教諭夏目純子さんのお話でした。その3、湘南中学校の一コマ。中学校の例として、湘南中学校を取材しました。授業や部活動の様子を紹介します。質問があったら何でも答えますよ。気軽に聞いてください。と、湘南中学校宮林秀和校長先生。13時40分、数学、2年生。自分のペースで理解して学ぼう。数学は自分の理解度によって2つのコースに分かれています。自らコースを選ぶことで自分のペースで学習していきます。13時40分、英語、1年生。英語で意思を伝え合おう。英語教諭が2人体制で教えています。2人いることで質問しやすく基礎をしっかり学ぶことができます。14時40分、総合的な学習。地域と交流や協力をしよう。豊橋の小学校中学校では ESD、持続可能な開発のための教育に取り組んでいます。湘南中学校は環境教育に力を入れており、地域の方とゴミ拾いなど、塩川干潟を守る活動や学んだことを発表しています。16時、部活動。技術も心も成長させよう。湘南中学校には9つの部活があります。 学年や学級を超えた集団の中で楽しさや喜びなどを味わいながら、自主性や協調性などを育みます。中学校部活動外部指導者。豊橋市内の中学校には、部活動で技術面などの指導を行う4人の外部指導者がいます。女子バレーボール部、中学校部活動外部指導者の村井治さんのお話です。部活動では、技術面だけではなく、気配り、見配りを大切にしながら指導を行います。保護者の皆さんは、仕事などで忙しいとは思いますが、試合などを見に来てくれると、子どもたち自身の励みになります。子どもたちの成長を一緒に見守りましょう。村井治さんのお話でした。子どもたちは、精神面も技術面もどんどん成長し、すごく楽しそうに部活動をしています。と校長先生。校長先生のお話です。誰もが嬉しいと感じる学校に。本校は、誰もが嬉しいと感じる学校づくりをスローガンにしています。この嬉しいは、努力が実って嬉しい。相手が喜んでくれて嬉しいなど、自分や相手を大切にするものです。嬉しいという感情を学校生活の中で一つでも多く感じてもらいたいです。また、保護者や地域の方にとっても、嬉しいと感じていただける学校にしていきたいです。今日はどんな嬉しいことがあったのか、ぜひ家庭や地域で子どもたちに尋ねてみてください。この嬉しいが自分にも他人にも広げられる子どもたちに育ってほしいと考えています。以上、問い合わせ、学校教育課、電話 51-2826。